現在は2024年3月の28日の、木曜日です。サクサクと記事だけあります。ゲームという媒体でどのようなキャラクター、どのようなデザインをしようが勝手だ。しかしマイクロソフトのこの動きはいわゆるおっぱいがボインボイン、おけつがボヨンといったような、いかにも女性的なキャラクターはやってはいけないと命令している形になっている。本当に余計なお世話だ。ゲームの中でそれらのプレイメイト的な、グラビア的なキャラクターを動かせないとなったら、私ははっきり言って生きる希望をなくしてしまう。私はゲームはやらんけど。うん、まあ、これでもひどいですね。そういうおっぱいバインバイン的な人も人間なんで、そういう人たちの人権をはっきり言って頭から否定しているようにしか思えないですね。そういう視点がないですね、はっきり言えば。中国の一帯一路の貧乏国に貸し付けた国は帰ってこない。つまりこれが中国自身にとっての大きな不良債権になり、中国はこれらの金をヨーロッパを含めるような数々の銀行から高い金利で借りているが、これを返せなくなる。これをどうするのか知らんけど、中国は今が内部のドルをどんどんと切り崩して自国の人民元の通貨防衛に使っているが、時間の問題だ。結局彼らは戦争に追い込まれる子たちになるけれど、それすらできなくなるかもしれない。そのようにしなくてはいけないのだということを理解できるであろうかと私はあなたに問いかける。はい、まあ、戦争すらできない状態にするのはベストです。人がいっぱい死んでればいいんだろうけどね、中国人たちが。これはどうなるかわからない。武漢肺炎でいっぱい死んでる、オミクロンでもいっぱい死んでる、187万死んだとか言ってるけどね。はいはいほうはん、なんじゃこりゃ、意味わかんねえな。はい、この君が代を歌わなかったという女性教師というのは基本的にバカだ。人間は何のために働くのか、月給をもらうために働くのである。しかし彼女はその月給がどこから出ているのかということに思いが至らなかった。国家君が代を大事だとする側の国民も当然そのお金の中に入っている。その人たちに対する裏切り行為だ。つまり教師というのはどうであれ行動は中立でなければならない、公正無私でなくてはいけない。そのことを彼女は理解していなかった。頭が悪いのだろう。私はこの言葉しか出ない。自分の理想に多くの人々が従うべきだみたいな傲慢な人は、まあ、これはどうにもならないですね。この電気自動車、米国のこの会社はもはや倒産を視野に入れている。電気自動車の在庫を作ってしまえばこれらの処分費用に何万ドル何十万ドルもかかる。つまりこれは今持っている電気自動車の在庫を全て吐くための叩き売りだ。これが在庫がなくなったらこの会社は全て畳むつもりだろう。電気自動車の解体処理処分費用というものが膨大なものであるということをあなたは知らなければならない。まあそうだと思いますよ。これは閉店のための準備だと思います。このフィスカーだったかな、フィスカーっていう会社。金かかるんですよ、処分費が。はい、この記事は大谷選手というものを無理やりに貶めて、そしてやんやんやんやの喝采を吐け叫ぼうとした左側、そしてそのことを通じて自分たちの新聞であるとか有料記事を読ませようとしていた左側レッドたちの息をくじくものである。米国においてそれらの本人の承認を得ないでもお金の移動ができるということが銀行員によって証明された場合において、大谷選手というのはエンゼルスの時代から賭け事を一切やっていなかったが、とにもかくにもこの領域には無関係であったということがもう一つまた証明されたことになる。まあ大谷選手というか、この大谷選手をですね、かばってやることで日本に貸しを作ってんだというふうにまことしやかに言ってる人もいます。そういうことはないとも言わんけど、どうかな。みんなめんどくさいことしないと思うけどね。だって日本を脅すためなら他にもどれだけでもあるもん。はい、この記事の指摘は正しい。こうした中国の企業の透かしの情報を使っているということは、日本は中国の属国であり、中国の命令のもとにエネルギー政策を行っているのです。西側世界とは反対の方向に走っているんですという強いメッセージを出していることであるのだから、河野太郎というのは何重の意味においても売国だと言わざるを得ない。 彼を総理大臣にしてはならない。彼を閣僚にしてはならない。彼から権力をすべて奪わなければならない。沖縄の沖縄知事のように河野太郎も明確に中国共産党にコントロールされているだろう。私はそのように見る。まあ、河野さんがこんなね、バイ国ドゥとは思わんかったから、僕にはそう見えるよ。うん、まあそういうことなんですね。大林さん、うんぬんかんぬん。半島を助けるって出しけ、どうのこうの。北朝鮮の経済成長を助ける何らかの手段を見つける必要はない。ない。バカじゃねえの。大林というこの人物は、高卒で、塾の英語教師をやっていた。教師といっても免状があるかどうかもわからない。ないだろう、大卒じゃないんだから。つまりそういう人がなんでエネルギーの根幹の政策に関わっているのか、そしてなんで朝鮮半島の特に北朝鮮などの政治の安定をしなくてはいけないなどと英語教師であった程度の文在でそんなことを言うのか。このことを言うと差別だとかどうとか言う人がいるかもしれないが、しかし1億2000万人の日本人の全てがかかっているような領域にこの程度の人物を据えるということを、入れ込まれる、押し込まれる、引き込まれるということを認めた我々の責任も非常に多いが、どう考えてもこの大場という人物はあっち側のスパイ、泥棒、工作員だろう。そうとしか見えない。今の段階で彼女を排除できてよかったという。しかしどうせまた同じことを仕掛けるのだ。河野太郎さん、孫正義さん、そして中国は。まあとにかく間違いなく同じことをやると思いますよ。泥棒の動きを。だから本当に下ろさないともうダメですよ。と僕は思います。はい。韓国の行っていることは明確に内政干渉だ。何度も何度も警告しても、この日本の中で韓国の政府のもとに動いてきた奴らは、慰安婦なのか徴用工か知らんけれども、嘘の言いがかりのフィクションをもとに日本を貶める行為をやめなかった。そのような者たちははっきり言うけれども、日本の法律に、ここは日本だ、日本の法律に従って裁き、最高裁においてもこれは違法だと出たのだから、法律に従ってただ粛々と大執行しただけに過ぎない。あとは撤去にかかった3000万円をこれらの勢力に全て要求し、どうせ払わないのだからこれらの勢力の持っている財産の全てを差し押さえることだ。こいつらは痛みを味合わせなければ絶対にその態度を変えないのである。泥棒に何を言ってるのかと私はこれを何度も言う。はい、今電気消えちゃったけど、何がかと私はこれを言う。途中で切れちゃった。まあいいです。まあそういうことですね。これは法律に従、日本は法治国家なんで、法律に従って粛々とやるだけでございます。小林製薬のうんぬんかんぬん。はい。このことに関しては私は先ほどおはがきをいただいた。毒物を入れられたか、またはこのサプリを飲んだ人が死んだのか、それともワクチンの関係があるのではないか。そういう部分、ワクチンの関係であったら本当はそちらのだけれども、そこに視点を向かわせないために小林製薬のこのサプリが生贄になった、こういう言い方もある。これはわからない。もっと情報が公開されなければならない。サプリメントを2月ぐらいから飲んだ人が急に悪くなったというが、果たして本当にそうなのか、いろいろと調べていただきたい。サプリメントに霊属している人は効能を守らない。1日に10も20も飲んでいるするおかしな人たちがいる。それを踏まえて私たちはこの動きの背後に中国韓国がいるのではないかと、北朝鮮がいるのではないかと、そちらの方に心を向けなくてはならないのである。はい、まあそうですよ。本当に僕はこれ企業を泥棒するための動きだろうと睨んでおります。小林製薬をね、はいはいはいはい。今回のメガソーラーの爆発というのは、くっついていた付帯施設、リチウム電池を使った蓄電池の小屋、これが謎の原因によって爆発炎上した。ここで気づかなくてはいけない。中国はこれらのリチウム蓄電池というものに次元発火または遠隔発火装置というものをつけて、こいつを外から爆発させると、これは火が消せないのだ。リチウム火災メガソーラーというのは消えるまで放っておくしかない。水もかけられないし、感電するし、ろくなことにはならない。中国のテロ活動、中国の地雷が日本国内に山ほど敷設されている。 上海電力だったと思うが、韓国も同じことをしているが、これらのメガソーラーが遠隔操作によって火事を意図的に起こさせるようなものであった場合、私たちはとてつもない爆弾を国内に設置しているということに、これに気がつかないといけないのだ。この可能性に気づいてほしいですね。僕これは十分あると思います。僕はミサイルの誘導ビンコを出されたらどうするんだとかそういうこと言ったけど、単純に純粋にこれが爆弾であるという可能性がありますね。普通に今回の鹿児島の火事を見ていると、一応 LG 化学が今回 の, その蓄電池を作っていたとされるけど、 LG はもうはっきり言うけれども、まあ、というか韓国の企業 は SK と LG は中国企業なんで、大株主がもう中国なんで、だからそこから考えるとですね、どう見ても爆弾であったというふうに捉えるべきじゃないですか。中間の製品なんかはっきり言うけど日本に入れてはいけない。ろくなことにならん、ろくなことにというか破壊工作のために売りつけられていると見なくてはいけない。はい。この記事においては、クルドなるものの人間勢力がいかに邪悪で狡猾で薄汚いかということがよくわかる。そもそも難民の人が飛行機代を使って飛行機に乗って、短期生活のためのいろいろな物資を持ってクルド人の中に入り込んでいくというこの設定そのものがおかしい。日本にいるまともなトルコ人たちは本当に怒っている。当たり前だ。このクルド人たちというものをトルコの行政組織、警察、軍、そうしたものと強力にタッグを組んで追い返していかなくてはいけない。トルコは嫌な顔をするだろう。本当はクルドなんかいらないのだから。しかし追い返さなくてはいけない。なぜかといえば、川口にいるクルドは4000名とされるけれど、おそらくその半分以上が PKK の関係者だ。テロリストだ。国際テロリストに関しては国境を越えて国同士が連携してメンツなど捨てて対処しなければ、これははっきり言うけれども日本の危機なのである。河野太郎のこれからの売国土的動きはさらに続く。巧妙になるだろう、隠れるだろう。これを全部炙り出して、すべて一挙手一投足を見張って彼に何もさせないようにするのがこれからの日本国民の義務だ。今この瞬間の小学生、中学生たちがこの河野太郎、その一家の日本人を生贄として奴隷として中国にすべて差し出す。孫正義もそれをやっていると見るが、そうしたことを全部塞がなければ、我々日本人に未来などない。我々は本当に滅んでしまう。そんなことの立場に私は立たない。本当に河野は、本当に売国奴だったんだな。私はため息混じりに呆れて、なんというか言葉が出ない。まあそういうことなんですね。本当にこんな人、こんな売国奴だと思わなかったですよ。本当そうなんですね。はい。中国においてはこの数字、死亡の数字は本当だと思う。オミクロンでバタバタと死んだ。これは中国人が放射能及び放射能の塵及び毒性の化学物質の塵 PM なんとか、こうしたもので長年自分の体を痛めつけており、自らの免疫抵抗を破壊しているからと私は取るからだけれども、この動きはさらに加速するだろう。放射線の事故のことを私は1ヶ月ほど前に言った。あれが事故かどうかはわからない。台山の原発から今でも強烈な放射能が漏れているのかもしれない。中国は全てを隠す。彼らだけが死ぬのなら知ったことではないが、周辺諸国にそれが拡散するから、結局この動きというものは中国自身が自分を変えなければどうにも変えられないのだけれど、このままでは彼らは全ての地球人類から良い中国人と決めつけられるような人々含めて排除されていくだろうなと、私は大きくこれを捉える。相手にされなくなるということだ。 はい。タイさんの原発云々はちょっと覚えておいた方がいいですね。うん。はい、ひほはん。国家がそれらの関係者が通貨スワップを堂々と言い出すということは、その国は本当にやばいということだ。韓国は今、これに一歩手前ということになってるが、正直日本から金を借りられなくなったらこいつらは死ぬ。韓国など滅ぼしてしまった方がいいのではないかと本当に思うのだけれど、私はこれを言ったところで本当、真意を理解してくれる人がいないからあんまり大きくは言わない。中国も韓国も北朝鮮もこの儒教と言われている少数の人間が大多数の人間を支配して当たり前、奴隷として使って当たり前、いじめて当たり前、この考え方を持つ以上は彼らにこれ以上この地球上に居座ってもらっていては困るという明確な指標、これを持つ。しかしこれは優生主義者であり宗教、権威主義者、様々なものに対してある。つまり人間の中にこれらの愚かな思いがどうしてもあるということだ。これを見つけ出して、ほじくり出して、握りつぶして、そして次の段階に我々は進まなければならない。まあそういうことなんですね。これは別に中国、韓国、北朝鮮だけが悪いとかそういうことは僕は言いませんが、人間のすべての、人間の中に全部あることでしょう。だけれども、ああ、仕方ないよね。で、済む、もうその段階は終わったということです。そういうことを私は言うんですよ。というわけです。よろしく。ごきげんよう。